今日はイザヤ書の49章です。このところには救い主の預言とイスラエルの回復のことが語られています。一節に主は生まれる前から私を召しという言葉が出てきます。生まれる前から召される、それは私たちに対するこの救い主がお生まれになり、そしてまたそれは生まれる前から神様の計画の中にあったということを思い起こさせられます。2節には、主は私の口を鋭い剣のようにしという言葉が出ています。このことはヨハネの黙示録1章の14節を見ると、そのところに、頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった、イエス・キリストの姿が出てくるわけですが、このキリストの姿が続く16節を見ると、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであったと黙示録には記されてあります。しかしおそらくイザヤは同じこのキリストの姿を見たのではないかと考えられるわけです。またヘブル人の手紙の4章12節を見ると、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣のよりも鋭くとあるわけです。まさに神の言葉は諸刃の剣よりも鋭い、私たちの魂、霊、それを差し貫き、そしてことごとく見分けられる、そのような力があるわけです。そして主なる神様はイエス・キリストを通してご自身の栄光を表されました。それは3節の終わりを見ると、私はあなたのうちに私の栄光を表す、御子イエス・キリストによって神の栄光が表される。4節に、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく自分の力を使い果たしたという言葉が出てきます。まさに神の御言葉を述べ伝えるということは、水の上にパンを投げるような一見無駄なように、また徒労に終わるものかのように思われるわけですけれども、しかし4節の終わりに、私の報いは私の神と共にある、必ず神様はその成したことに対しての報いを与えてくださる方であるわけです。そして5節に、ヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるという言葉があります。先には出エジプトにおいては、このカナンの地に帰らせるということがありました。そしてまたイザヤはこのバビロンの捕囚からエルサレムに帰還することを彼は予言したわけです。そしてこのことはさらにはもう一つ、これは将来において起こることであるわけなんですけれども、イエス・キリストがこの地上に再び再臨される、そしてご自分の民をエルサレムに集められるということであるわけです。このことは6節の中頃に、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという言葉に表されています。そしてそれだけではなくて、私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、国々の光とあるわけですけれども、イエス・キリストは私は世の光であると、そのように言われました。そしてこのキリストに従う者は闇のうちを歩むことがない、そして命の光を持つ、私たちはこの救いに預かることができるわけです。そしてこれは今実は現実にもたらされてきています。8節のところに、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日に私はあなたを助ける、この言葉をパウロは引用し、コリント書の中に、今は恵みの時、今は救いの日であると彼は語って、この宣教命令を 成していったわけです。そして8節の終わりを見ると、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。この荒れ果てた譲りの地、すなわちそれはバビロンによって滅ぼされたエルサレムであるわけですけれども、神様はそれを必ず復興してくださる。9節の終わりに、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。神様が誠の羊飼いとなって養ってくださり、しかも10節を見ると、彼らは飢えず乾かず、炎熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、湧き出る水のほとりに連れて行くからだ。神様ご自身が誠の牧者となって、そしてまた私たちを緑の牧場に伏させてくださる。詩編の23編の始めを思い起こさせられるような姿がまた実現していくわけです。そしてまた11節を見ると、山々をすべて道とし、私の王子を高くする。神様の道が備えられて、そしてまた12節には、遠くから、また北から西から、そしてシニムの地から来る。このシニムの地というのは、ある人はこれは中国のことではないだろうかというふうに言った方もあります。本当にこのすべての国々から神様はその民を呼び集めてくださり、13節には喜びの声、歓喜の声が上げられる。それは主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。主の憐れみのゆえに喜びの歓喜の声が上がっていくわけです。14節にシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れた。私たちもそういう時があるのではないでしょうか。しかし神様は忘れません、見捨てられません。15節に、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。終わりには、この私はあなたを忘れない。そしてその証拠に16節、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。なんと手のひら、棚心に私たちを刻んでおられる。私たちを決して忘れることはない。神様はその約束を与えてくださっておられるわけです。18節には、目を上げて当たりを見回せ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。必ず神様は神の都エルサレムを再び盛んなものとしてくださるようになるわけです。19節に、あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に住むには狭すぎるようになる。たくさんの人たちが来る。そしてこのことは、実は21節を見ると、誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう、私は子に死なれた女、子を産めない女、捕囚のさすらい人であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。本当にそのように、あの荒れ果てたエルサレムにこの多くの民が集まるんだろうか、そのように私たちは思うかもしれません。しかし神様は22節に、見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を諸国のために向かってあげる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてくる、あなたの娘たちは肩に担がれてくる。神様は必ずそのようにして息子たち、また娘たちを多く集められる、約束してくださっておられるわけです。23節の終わりに、私を待つ者は恥を見ることがない。ですから私たちがこの主なる神様を信じて、今は苦難の中、そしてまたこの希望を持てないような状況の中にあっても、信じるならば、待ち望むならば、決して恥を見ることはない、約束を与えてくださっておられるわけです。25節に、囚われ人は勇士から取り戻され、奪われた者も横暴な者から 奪い返される。あなたの子らをこの私が救う。これが神様の約束です。26節の終わりにも、私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強きものであることを知る。全能の神様はこのようにして私たちを救い、また罪から贖ってくださり、そしてまた力強き方である。私たちが頼るべき方はこの方以外にはおられない。このことを信じて私たちは待ち望み、また神様の栄光を見るものとさせていただきたいと思います。